長谷浩二です。
中澤正人です。
僕が転職するとしたら何やったらいいと思う？
転職するなら
そんなキョトンとしないで、例え話ですよ。
僕のマネージャ
ー。
おお
それマネージャー業じゃねえかよ。
結局転職はしない。場所が変わったりだっけ。
そうそう、なんかさ、なんとなくね、まあこの時期的なものもある、まあ年中だけど、テレビとかでさ、転職サイトとかの CM とかもまあ出てるじゃん、いろいろ。
ね、
で、みんな大卒の人とかも就職サイトとかを見る時期だとは思うんですよ、どんどん。ああ、僕転職するとしたら何がいいんだろうって思って、でそれも、ここ最近、わかんなくなってきたわけ。うん、もう昔はさ、やりたいことが、これかこれもしくはこれみたいな感じだったから、それに近いものを選んでたんだけど、一周して今さ、僕が職変えるんだったら何がいいかなって思ったらポカーンとしちゃって。まあ、なんか逆に僕のことを知ってる、まあ、中澤さんだったりリスナーさんだったりが、これやったらいいんじゃないですかみたいなのを、すごい無責任に言ってくれたらそれもそれで面白いなと思って。
確かにね。
うん。
僕の場合どうなんだろう。
なんかさ、逆にこう自分、
考えちゃうよね。
自分のやりたいことではなくて、周りがこれ向いてると思う。
そういうのね、
言ってくれたらなんか面白いなって思うじゃん。パッとマネージャー以外にさ、カセヤってこういう仕事向いてんじゃないみたいなのとかって思いつかないかな。
制作
ああ、何かしらのね、作品作り、ラジオなりテレビの制作。
アニメの制作いかない？
アニメの制作、
うん、
でもアニメの制作もういろんなさあ、うん、セクションがあるじゃん。
あるね。制作進行。
進行か。
うん、
ああ、まあでもそれ面白いな。
うん、
僕ね、そう、最近で言うと、仕事を進めるという仕事をする、みたいな人は割といいなって思ってて。
で、変にさ、こうやって話す相手がいるから、変に思い詰めたりもしないだろうし。
ああ、うん、そうね。それはあり得る。うん、僕、音楽はやらないけど、
うん、
音楽の現場を作るのが楽しいわけ、今。やっぱその、なんか、自分は直で絵を描かないけど、うん、アニメという作品を作るために人を動かしていくという仕事っていうのはなんか面白そうだね。
最初はしんどいらしいよ。
ゲロ吐くよ、多分。
うん、話に聞いてる限りだけれども。
あとね、あとは、その裏腹に、近しい中澤さんとかがいるからこそ、結構早々に嫌になる可能性ある。
あ、
二人で、本当はこうしたいけどこうならないよなっつって、
あ
なんか、ふえーって早々になる可能性もあるね。まあそんなことを考えてる。なんとなく妄想して考えてる。
いけそうな気がするんだけどな。
まあね、わからないですけど、みんなも将来のこととかを考えるタイミングっていつかやってくるかもしれないから、楽しく考えられるといいなと思って。
ね、うん、
ねえ、私、何が向いてると思うっていう話ちょっと面白いかな。そういう話ちょっと面白い。
それって結構大事だよね。
うん。
うん、それで、なんか、その性格的にとか、向いてるやつを振った時に、うん、でもこれだからな、でもこれだからなって言って、でもって使ってる以上、それがやりたいんだったらもうずっとそれを、に向かいなさいってなるからさ。
それはそれで。そうそうそう。うん、
誰かに聞けるのは大事かもしれない。
そう。あとなんか自分が自分をうまく見れなくなった時とかに、うん、周りから見えた自分とかにふと立ち返るとね、
うん、
なんか面白いものが発見できたりもするからさ。
そうね。
そういうの聞いてみてえな、最近って思ってる。でも、今仕事絡みの人に転職したらとか話せないから。
そうね。
だから関係ない人から聞いてみたい
ん
だ
よ。うん、
柏さん、こんなのやってみたらっていう適当なやつ。
そうね。
もし思いついたら、ツイッターとかでもいいんで送ってください。それではそろそろ行きましょう。プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも。割と最近こういう仕事嫌だなっていうのがなくなってきました。やっぱどんなことでも仕事をしているって尊いと思う。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
いやー、本当に今の仕事が一番楽しい分、もっと頑張んないとなっていつも思ってます。中澤正人です。
そうだね、中澤さんに関しては天職だと思うから、そういった意味では今の仕事をね、もっともっと 豊かにしていきたいね。
豊かにしたいね、
うん、
本当に。
はい、
この番組は中澤雅人元加瀬谷浩二が雑談したり告知をしたり時に真剣に語り合ったりしながらそれぞれの旨味を引き立てつつ自由なパーソナリティをお届けするフリートーク番組です。
ほいでさ、
うん、
2月に入りましてね、
はいはい、
普通に僕の普段の仕事の話なんだけど、
うん、
みんな2月28日って空いてる？
お、なんだなんだ、
これ日曜日だったと思うんだけどさ、
うん、
2月28日に無限レジーナっていうユニットがワンマンライブするの。
お、
これをね、暇だったらおいでよっていう話なんだけどさ、
うんうんうんうん、
まず2月28日にその無限レジーナっていうユニットが新宿ロフトっていうね、
はいはいはい、
結構そのライブに詳しい人にとっては結構名所な、
そうね、
ライブハウスがあるわけよ。でそこでワンマンライブを夜やるわけ、
うん、
夜もうワンマンですから、
夜
のね、時間はちょっとまだあやふやな
の、うん、あれです、あの日をまたぐかまたぐか、
あ、そんなことは絶対ない。むしろ
突然オールナイトですってなった
の、むしろ優しい方、多分9時か10時には終わんじゃないかな、
はいはいはい、はい、
うん、普通の感じ、
うんうんうんうん、
でやるんですよ。でそこでね、まあ、言ったら新宿ロフトはキャパ的には 4,500 入るから、
おお、そうね、
だからどんどん来ちゃえばいいじゃんっていう、
うんうんうん、
でね、料金自体がね、ちょっと複雑なんだけど、前売り券、手売りの前売り券は2000円なの。
はいはいはい。
そう。で、一応ウェブ予約とかだと2500円なんだけど、
うんうんうん、
でもそのぐらいなので、うん、暇だったらおいでくださいましよ。
ドリンクは？ドリンクは？
ドリンクは別だと思うよ。
はいはいはい。
うん、
プラスワンドリンク。
そうそうそう。うん、でも普通にそのワンマンは、無限レジーナが歌って踊ってるからさ、
ずっと。うんうんう
ん、なんか、カセヤが見ている世界ってこういうものなのかなって、ぼんやり興味があったり暇だったりしたら
ね、2月28日、
そう、
うん、
まあ一人で来るの怖かったら友達を連れてきてくれると。
そうね、大事だよ、友達巻き込むの大事だよ。
そうそうそう、うん、そうそうそう、本当普通にまあ超テレビとかラジオに出てる有名なアーティストとは違うけど、まあなんか面白い音楽をやってる子たちのライブに行こうかなとかって思ってくれたらぜひ来てくださいよ、
うん、
でその2月28日の夜がワンマンなんだけど、昼間に、
うん、
いわゆる対バンイベントみたいのもやるわけ、
はいはいはいはい、
でそれは、まあ、うちの事務所全体とあともう他さまざまなアイドルユニットとかに声をかけて、
うんうんうん
う
ん、
うわーっと盛り上がる祭りみたいなやつを昼間にやるわけですよ。
主導はルーナさんなの？
そうね、一応そう、まあ、うんうん、あの協力してくれてる方にかなりこう声をかけてもらったりとか、はいはいはい、いろいろ手伝ってもらいながらだけど、一応その一日通してうちのイベントで、でまあ昼間はそういういろんな方を呼んで、
うん、
ワイワイやるやつだから、無限レジーナだけを見に行くのはあちょっとなーって思う人がもしいたら、昼間の方は無限レジーナ以外のなんか面白いアイドルさんたちがいっぱい出るんで、
だいたいどれぐらいユニット数
わかんない。でもね、そんなあのなんだろう、1ユニットがなんか15分とか20分でくるくる回ってもあんま面白くないんで、
うん、
持ち時間たっぷりだとしてまあ10弱じゃない？
はいはいはいはい、
多分。
おー、
まだ正式確定発表がしてないからちょっと何とも言えないけども、もうそんな感じで、なんかいろんな最近こういうカルチャーっていうのもあるよねみたいな、
うん、
なんか割と幅広く見たいな、見れるかなっていうのがその昼のイベントなの。だから昼のイベントの方だけでももし暇だったら来てもらったらね、したら僕がスタッフとしてすげえ行ったり来たり行ったり来たり会場内走り回ってるから、途中で加瀬さんって言っていただければ、うん、ははっはーって返す。
これあの声をかけるタイミングにもなんかこういろいろあるかもね。
そうそうそう、
いろんなパターンが生まれるかもしれない。
あの、ね、僕はでもね、うん、結構頻繁に休憩しにタバコを吸ってるから、だから休憩の時とかにちょっと見計らってくれたら、まあ、うん、お話もできるし、
まあそれこそ本当いろんなタイプのアイドルさんを見られる。
そうそうそうそう、そうだよ、
うん、
なんか今この僕らがなりわいとしている そのアイドル、ライブアイドル界隈の、うん、まあな、最前線ではないが、多分こう、軸的にやっている人たちはこの人たちっていうのを見れると思うんで、うんうんうん、楽しいよ。
面白そうだね。
やっぱね、仕事をしててね、ライブの現場が一番面白いと思うことだから、この僕が面白いなって思ってるのを一緒に見てくれたらな、ちょっと嬉しいなっていう感じ。
2月28日。
そう。2月28日。
どこを見れば、あれですか、情報。
ああ、どうしようかな。じゃあ、今回のポッドキャストの、その記事のところに上げとくから、はいはい、うん、記事を見ればいいよ。
オッケーオッケー。
うん。なんかまとめとく。うまい具合に。
うまい具合に。じゃあそれをぜひご覧になって。
なんか音楽とか、ライブが好きな人は楽しめるもんだと思うんで、ほんと、暇があったら来て。
それがいいよ。
そう、うん。僕が何かしてるわけじゃないから、うん、それ以上何も言えないけど。遊びの一つだよね、
うん。
もう、終わっちゃったでしょ。中澤さんの興味終わっちゃったでしょ。
いや、そんなことないよ。
なんか、もっと聞いて、なんか、ここだけでしか話せないこと話すから。このポッドキャストは、基本的に、そう、僕にとって何がこのポッドキャストで救いかって、うん、このポッドキャストは基本的にその仕事の関係者が聞いてないっていう。だからもう、割と、その情報を扱うものとしては意識は張るけど、うん、結構ここで言っちゃえみたいなこと言えちゃうっていう。
ユニット全体が一度に返すんだよね。
ん？
だからその昼のライブになったら。
いろんなユニットが出るよ。
ね。すげえ、楽屋すごいことになりそうだね。
楽屋はそうだね。うん、どうなるかね。
ね。
でも結構ね、アイドルさんたちも他のアイドルさんの出番とかをフロアで見てることとか。
ああ、そうね、そうね。お見かけするね。
そう。だから、うん、もう全員で楽しむイベントにしたいね。うんう
んうん、ロフトか、何回か見に行ったことはあるな。
新宿ロフト面白いよ。
うんうん、場所的に、本当にここで合ってるのって、ちょっとドキドキする場所。
う
ん、
そうそう、今。
ここだってこの2階3階とかって、これあれじゃないですかみたいな。
いや、今は、ゴジラの脇の道だから。
ああ、そうね。うん、
今、ゴジラの脇の、ゴジラが向いている左斜め下だから。
なんかあれすごいよね。ゴジラって、あそこにゴジラが立ってるだけで、何か普通の街感が急に。
そうそうそう。
出たよね。
そう。いつ行っても大体ゴジラの前で誰か写真撮ってるし。
うん、そうね。そう、あそこのね、東宝シネマズだから、うん、あれがやってたんですよ。配給の映画がやってて。総集編がやってて、
うん、
それ松川くんと一緒に見に行って、
うんうんうん、
青音役の松川くんと見に行って、
うん、
銀だこビールしながらよかったねーって話をしてた。
いいなー、うん、その過ごし方いいな。
1階にあるんですよ、
うんうん、
東宝シネマズさんの、
うん
うん、そこで食べながらご飯つうかもうね、銀だこビールしながら。
ああ、僕も銀だこビールしたいな
ー。あれいいね、あれいいんだよ。
っていうか僕はもう毎日ビール飲んでんな。
大丈夫か？
嘘。今のは嘘。
本当？
あのね、本当に毎日のようにビール飲んでて、クタクタになってったから、
うん、
ちょっと日は明けようって最近思ってる。
そうだよ。
うん。
だね、人間の体なんてそんなん耐えられるようにはできてないんだから。
そしたらさ、ちゃんと日は明けるようになったらさ、うん、そんなにむくまないのね。
そりゃそうだよ。何を言ってるんだよ。
ある時期はね、もう毎日むくんでて、うん、ずーっと入ってた指輪がずーっと入らなくなったんだ。
お酒飲んだ日は寝る直前に必ず、白湯を飲みなさい。白湯かぬるま湯。
ああ
。うん。
でももう飲んで不安不安になってるから、そんな
水筒に入れて置いとけ。
やだ、そんな、なんかもう
枕元に、
なんかもう、いや、これはね、これは僕分かってるよ、うん、よくないのは分かってるけど、うん、その酒をたしなむ上で、
なんかたしなむって言わないよ、
たしなむ上で、うん、こう冷ますことを前提に飲みたくないわけですよ。
別に冷め、あのね、お湯だったら逆だよ。
え？
お湯だったらアルコール血液ふわー開いてふわー回るから、もっと面白いことになるよ多分。
そういう危険な飲み方言うのやめてよ。
でもお湯だから、
うん、
急性アルコールとかにはなる。
ああ。なるほどね、
あくまで薄め。
なるほどね。
でもまあ気をつけなきゃいけないけどね。
せやけど、でも僕、本当にぶったを、なんか、事件になるほど飲めないから。
そうそうそう。
だから許してよ。なんでそうやって僕のことを責め立てるんだよ。
体に良くないからに決まってんだろうが。
今中澤さんからの愛を感じたよ、うん、僕の体をいたわってくれてありがとう。がしかし
飲む
2月28日に限らないけど、うん、いいライブが終わった後のビールは超うまいから。
それはわかる、超わかる。
じゃあぜひね、そのまあお酒とかカクテルもあるんで、うん、なんかお酒とかを飲んで楽しく過ごすのが好きな人も、うん、ぜひライブ見ながら飲んでもらったりとか、そうね、うん、そういう運命酒を飲みながらのライブになったらいいなと思うので、2月28日本当遊びに来られる人来てください。てなわけで、普通に僕のじゃない告知をしてしまった。僕が携わる仕事だけど、うん、ぜひ遊びに来てね。ではでは、一旦ここでお知らせを入れておきますよ。プロジェクトワンサイズです。毎月1日、11日、21日と31日は三色丼。さらに毎月15日にはコラム企画も更新中。最新出演活動情報はもちろん、プロフィールや画像ギャラリーもオリジナル。パソコンからもスマートフォンからも、プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひご覧ください。シェアしてもいいよ。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色どんぶりお送りしております。
いやー、稽古もね。
おう。
もう、本当に、佳境というか、すべて、
うん、
ほぼ作り終えた状態で、
うん、
あとはもう劇場を、で、組み立てて、
そうだね、
仕上げるっていう感じなんですけれども。
ああ、来たね、いよいよ。
いやー、怖いね。
うん。
やっぱ、その、全体、みんなが暴れ回って動き回ってっていう舞台になるので、
うん、
やっぱり安全第一でやってはいるんですけれども、
うん、
まあ、僕も基本、それなりに心得はあるので、
うん、
やってはいるんですけれどもね、やっぱね、舞台が仕上がって、こう、実際に分かることっていっぱいある。想定外のこととか、想定はしていたけど、じゃあどうしようみたいなものもね、やっぱ生まれてきますね。だから、こっからさらに、こう、ギュッと引き締めて、本当の完成品になっていくんですけれども ね。まあ、とにかく稽古がね、濃くって、
うん、
本当、その、ゲストの方も何人か、こういらしたりとかしてて、やっぱすごいよ。もうなんか立ってるだけで醸し出してくるオーラ
あるよね。
かっこいい。
ある。
やっぱヒーローはかっこいいよ。
そうだね。
うん、
そうだね。
でまあ稽古やってるわけなんですけれども、うん、いよいよ困ったことがありまして。
なんだなんだ。
あのですね、これはが収録してんのが、まあ、2月1日よりも前なんですけれども、あのうちの洗濯機が壊れまして、壊れましてというか機械が壊れたっていうよりかは、あのですね、水道から、
うん、
あの給水して洗濯機に送るじゃないですか。
あ、
その洗濯機の本体の給水口が経年劣化でひび割れて、そこから水が漏れ出すっていう現象が起こりまして。あのね、
洗濯機側か。
そもそもが、その日の朝、起こされたのよ。
うん。
何で起こされたかっつうと、なんか、シャバーって音がしてて、え、なになになになになになにって思って、目を覚まして見てみたら、あ、この音なんか聞いたことあんなって思って見てみたら、もう洗濯機外置きなんですけれども、まず、水道の方のホースが外れてたの。それでずっとザバーって出てて、おいおいおいおい、なんでもしかして、また そのホース壊れたかと思って、もともと新しくしてて、ああ割と最近。ああで、その、見たんだけども、別な壊れてなくって、ああまあじゃあ洗濯機の揺れとかでだんだんずれてったのかなって思って、
ああ
こう、じゃあ元の位置に戻すかって言って、ガッチョはめて、ネジも締めて、ああよし、これで OK って言って水ピャッてやったら、その、はい、給水口のほうから、シュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッおーって思ってキュッと閉めて。
そう、そういう時そうだよね。なんかこう、意外と冷静にね、とりあえず水は止めて、
とりあえず
水
止
めて、ってなるよね。
行って、もう一回キュッと回したら、ピシ
ッ。確認だよね。やはりな
ぁ。でなわけでさ。
ちょっとやばいじゃん。それはさ、まあまあ、日常としてもやばいけど、うん、その芝居が、
そう現状
本番間もなくの今さ、
現状さ、
洗濯機放っとくわけにいかないよね。
放っとけないじゃん。っていうかもう、まず、稽古で稽古着着るじゃん、僕、一応、アテレコ側ですけれども、稽古着も着てるんですよ。稽古着も着て、動くし、やってるわけですよ。やってて、で、しかも普段着てる服もあるわけじゃん、で、それが、でも普通に生活する2倍溜まってくのよ。今この時期。
ああ、そうだね、そうだね。
やばいんですよ。まあ、シャツとかはさ、その夏とかに着てる半袖とかに、まあ、軽く上に羽織るものぐらいでやってるんですけれども、それでもやっぱさ、溜まってくわけですよ。
そりゃそうだ。
ね、2倍ですよ。
いや、そうだ。
もうだからさ、もう今、カゴやばくて。この数日すっごい天気いいのに、カゴの中がうまく減らせない。
ああ。
っていうね。
それはもう、いや僕、もうほら、その生活長いからさ、
うん、
やっぱいざとなったらコインランドリーとかだよね。
いやもうほんとそうですよ、
うん。
今コインランドリーですよ、
うん。
でもなんかさ、こう、望んだ感じでさ、洗剤が使い切れなくってさ、
うん、
結構好きな、自分の好きなの使ってるから、なんかちょっとこうもやっとするというか、
あれ洗剤はコインランドリーは持ち込みでいいんじゃないの？
一応できるん、
うん、
できるししてるんだけれども、うん、こうなんかこう匂いのつき方がさ、
ああまあなあまあなあ
違くってさ、
まあなあ
柔軟剤の、
うんうん、
レノアの、
うん、
レノアフレグランスの、
それはだから、
うん、
もうどうするかっつったら即日で何か買うしかないよね。
もうね、
洗濯機を
いつ買おうか、いつ買えるか、いつ入れられるかって話ですよ。
いや、で、いや、もう今しかないよ。
今か。
もう、もうその瞬間しかない。
そ
っか。なんかね、僕もね、なんだっけな、まあ、僕割とそういう生活多いんだけど、
うん、
結局、あ、いつかなんとかしようって思うことが、事案が生まれるじゃん。
うん、
で、結果、よし、今やろうって思わない限りね、解決しないわけよ、延々。
まあ確かにね、そうだよ、ほんとそうだよ、すぐ動かないとね。
延々に解決しないけど、解決しなきゃいけないことだったら、うん、今やるしかない。
もしかしたら、これが配信されてる頃には元に戻ってるかもしれない。その状況がね。その、いや、洗濯機新しいの買ってるかもしれない。
ああ、びっくりした、うん。勝手に元に戻、治ることはねえよって思ってる。
どんな未来だよ、それ。
ひび割れが自然治癒する
っていう。チューって、戻って。普通に。
そうそう。傷が消える材質みたいな、最近の。傷は消えるかもしれないけど、割れたものは戻んないけど。
戻んないからね。いやー、いつかいつかはって思ってたんだけどね。
そう。
そう、あのね、去年、じゃあ今年か？今年の夏ぐらいから、まあ、正確に言うと去年なんですけども、去年の夏ぐらいから、あの排水のホースがもうひび割れちゃって、これラジオで話したかな、ひび割れちゃって、もうそっちも経年劣化で、もうそれこそ日光で割れちゃって、だから排水とかそのちゃんと排水口に入らないで、あのホースがピシャーわちゃーちゃーわーつってて、ベランダのに水がね、土の部分に水がね、
ず
わーって溜まってってね、
なっちゃうよ、
うん、そこだけ植物が変な育ち方をする。雑草がすごい変な育ち方をするっていう現象がね。
育ったり死んだりね。なんか、洗剤で死んだり。
なんおかげで強い子ばっかりですよ。あの、その一部分だけ。雑草が。 硬いし結びついてるし絡み合ってるし、お前ら強えなっていう。
そうだね。
さすが環境が人間を、あの生物を変えるのねって思ったよ、うん。
苦しいところでも生き延びる強い奴らだね。うん、
本物だよって思いながら引っこ抜くんだけども。
そうだから結局ね、いつかは壊れるんですよ。
そうなんだよね。
で壊れたらもうその瞬間に何とかしないと。
そうだよな。
だって僕も結果さ、そのあやばいやばいって思ってたメイン PC がね、うん、もう本当にやばそうだから、うん、で全部データ移して、うん、今はもうこのサーフェスだけでやってるからね、うん、今のところ基本的なやつはもう次に行かないと。
そうね。
そう、買え買え、
もう頑張ろう。
買え、
お金払おう。
買え、
うん、
早く
買う。
買え、
うん、買う。
すぐ今じゃなくていいよ。今スマホ勝ちじゃないよ。でもね、ほんとそのぐらいのスピード感でやらないとね。
いやでもほんとそうだね。すぐなんとかするとかすぐ動くって、なんかこうこういう状況に限らず大事だなって思う。
そう、
うん、
生きるのをね、足止めするのは自分の面倒くささだから。
確かにそうだ。
そう、面倒くさくて後でやろうって思ってるとね、どんどん自分の首を絞めていくからね。
すぐ本当にだよ。
だって実際、まあ、分かんないけど、どんな方法であれさ、
うん、
だから量販店で決めて買ったとしても配達頼んだら何日後かなわけじゃん。
そうだね。
で通販で頼んだとしても結果到着は何日後かなわけじゃん、
うんうんうん、
だからもうそしたらさ、その今動いても何日後かまでかかるわけですよ、
うんうんうんうん、
したらもう何日後かに動いたら何日後かになっちゃうからさ、どんどん遅れていくから。
そうだよ、そうだよ。 OK、 買う。
そう、
うん、
今買うしかない、
うん、
そして豊かな洗濯生活をして、うん、ちゃんと綺麗ないい香りのする洗濯物を羽織ってさ。
そうだね、その通りだよ。
そう、
もうでもないと思うけど、
うん、
先輩みたいに、誰か先輩みたいに洗濯機が送られる前に絶対ないと思うけど。
そうだ、
うん、
そうだ。だからもうあえて言っとこう、
うん、
釣って買ってるよ多分この2月1日段階では。
釣って配信聞きながら、よかったな早めに行動して、って思ってる。
そうそうそう、それ、うん、それが美しき輝ける未来で。
確かに。
これ聞いてる段階で、ああ早く買わなきゃって言ってたら、
まだ買ってないよってなった。
むしろだって1日段階で買ったとしたら、下手したら本番期間入っちゃうから、
そうだよ、
そもそも置けない可能性があるからね、うん、でそもそも置けなくて本番期間なのにコインランドリーの行き来をするみたいな、
いや
地獄みたいな生活になっちゃったりするかもしれないから、うん、やっぱもう絶対今の段階でもう買ってる。
そうね、
到着を待ってるか到着してるかぐらいのもうスピード感でやっていこうよ、うん、
そうしよう。
よし、
ありがとう。
中澤さんの未来が開けたので今回はこの辺りにしておきたいと思います、うん。
舞台見に来てね。
そう一応言っとこう、
うん。超高祈願査察会員戦いの果てに、
はい、
2月4日から、14日まで、
はい、
査察家ファクトリーにて、はい、上演されます。まだあのチケット、10日間もね上演やりますので、
チケットの空き状況はぜひ、はい、予約フォームとかウェブサイトとかで見ていただいて、
ご確認いただいて、
はい、
多分平日にまだまだ余裕があると思いますので、うん、ぜひご覧ください。
僕も平日どっか見に行くから、
うん、よろしくお願いいたします、
はい、仕事休み取って見に行くからね。
お、頼むぜ。
超期待してる。さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は2月11日木曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやごネタ投稿などを随時お待ちしてます。メール投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトでは最新活動情報などコツコツ更新しています。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
壊れた後すぐに新しくして本当に良かったなって思うのは、エアコンとストーブ、中澤正人と、
壊れる前に壊さないようにしておいた方がいいなと思うのは自分の体、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。
うまい。
それじゃあ皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。皆さんもお体大事にね。
はい、はい、あと自分の 自分の選択もね、よろしくお願いします。じゃあダメだ、今うまいこと言った後に濁した、全部濁したわ。